今晩恵みをいただく御言葉はアモス書の7章です。アモス書7章、アモスの7章、はじめに1節から3節までを宣言いたします。神である主は私にこのように示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主は稲子を作っておられた。その稲子が地の青草を食い尽くそうとした時、私は言った。神主よ、どうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、そのことは起こらないと主は仰せられた。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。この年も迫ったクリスマスのこの時期、そして本当にこの世の中、コロナがはびこり、また不正、また不安がはびこるこの時代、この中において私たちはただイエス様、あなたの御言葉を良いどころとし、御言葉の灯火のもとに我らは集っております。あなたに期待し、あなたに信頼するこの一人一人、あなたの待ち望む一人一人に今日豊かにあなたご自身が現れてくださすように、この御言葉を取り継ぐしもべの唇をあなたが清め、また一人一人の耳を清めてください。始めから終わりまでがただあなたのその支配の御手のうちでありますように、これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。アモス書、これもまた、あの旧約の主要預言書の、うちの、一つ、そして、本当に、北イスラエル王国が、本当に悪どいことをしている、それに対して警告を与える預言者として、彼は、もともと、一農民、一羊飼いであったけれども、その南ユダ王国から出て、この北イスラエル王国に入って、そしてこの主の御言葉を伝える活動を、するんですけども、はっきり言って彼らにとってそんなことをするメリットは何もなかったんです。それまで、南ユダ王国で小さい村の中で羊を飼っていて、そんな人生、大ごとにはしたくなかったんでしょうけど、しかし主が召し出してくださったから、だからこの主の言葉を伝えなくてはならないって、ライオンが吠えたら人は、怖がりますね。主が語られたら誰が予言せずにおれようか、ということで、から予言せずにおられなかったんです。でこの、7章からですね、彼は、合計5つの幻を見ていくんですけども、今日のこの7章において、合計3つの幻が、示されていきます。主が今この時代に対して何を語りたいのか、主が、この当時は、北イスラエル王国に対して、語りたいことがあったゆえに主は幻を見せたんですけども、でまず、その一つ目の幻がこの、1節から3節のところにあるんですね。稲子を用意しておられる幻です。主は、神である主は私にこのように示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主は稲子を作っておられた。ちょうどこの、王が刈り取った後の二番草、ですから、一回目の収穫、それは王様がその年貢として、それを取るために、王の刈り取りがまずなされた。でそして二番草が生え始めた後のその刈り取り、その刈り取ったものは民草のものとなります。ね、1番目の刈り取りが王様のものとなり、2番目以降が、人々の食べる分になるんですけど、そのちょうど王が刈り取った後、王たちは食べるのがある。けれど、 人々にはまだないって、その状況で主がイナゴを用意しておられたって。でそこでアモスは、預言者アモスは問いなし祈るんですね。2節で、神主よ、どうぞお許しください、ヤコブはどうして生き残れましょう、彼は小さいのですって、このように問いなし祈りましたところ、主は聞いてくださるんですね。3節で、主はこのことについて思い直し、そのことは起こらないと主は仰せられた。アメン。続いてこの4節にまた別の幻が示されるんです。神である主は私にこのように示された。見よ、神である主は燃える火を呼んでおられた。火は大淵を焼き尽くし、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。私は言った、神主よ、どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、このことも起こらないと神である主は仰せられた。アーメン。似たパターンですね。主が今度は火を用意しておられて、そしてこのイスラエルを焼き尽くそうとしておられるところを、預言者アモスがそれを見て、主を、神主をどうかおやめください、そういうふうに取りなしに祈りて、そしてその取りなしが聞かれるんですね。主はこのことについても思い直してくださって、このことは起こらないと、繰り返し、この幻を示されました。主がですね、災いを用意して思い立って、そしてそれをですね、預言者やまた神の人に示されるとき、その神の人がそれを見て、神様に取りなし祈って、どうか思い直してください、取りなし祈って、で、主がその災いを思い直すというパターンが、あるんです。出エジプト記の金の格子事件のときはまさにそうでしたね。人々が、金の格子の像を作って、でそこで、立っては座っては飲み食いして戯れて、そういう、偶像礼拝まがいのことを、偶像礼拝そのものですね、それをしていた。でそれで主はですね、それを見て、モーセに、向かって、今私を止めるな、私はこの者たちを滅ぼして、モーセあなたを、力強い民としよう、そういうふうに言った時、モーセはですね、取りなし祈るんですね。主を、どうかお恨みください、エジプトからわざわざなんであなたは、この民を救い出されたのですか、わざわざ、この民を荒野に引き連れてそこで滅ぼすためですか、主はあなたの皆がそれでは蔑まれてしまいますって、モーセが取りなしたところ、神様はその取りなしを聞いて災いを思い直されて、でそれを、私はこのことをしないと、いうふうに、言われました。アブラハムの時も、そうですね、ソドム・ゴモラが滅ぼされようとしたとき、その時アブラハムは、取りなし祈りました。アブラハムの場合は、もしその町に、50人の義人がいたら、それでも滅ぼされるんですか、それを40人30人、10人にまで引き下げて、でそれで、取りなしたところ、もしその町に10人いたら滅ぼすまいと、主は、そういうふうに、この取りなしを聞いてくださいました。まあ、もっともその町に10人もいなかったんですけども、とにかく主はですね、このように義人の祈り、取りなし祈りを聞いてくださるんです。今コロナが、この世界はびこってますね。皆さんが取りなし祈るならば、主は聞いてくださるお方です。ですから本当に皆さん望みを持って取りなし祈るべきであり、また今苦しんでいる、家族や友人知人兄弟姉妹のために取りなし祈るべきなんです。
アーメン。
主は聞いてくださるお方、本当にこの2回もですね、このアモス書において、主はこのアモスの、言葉、それを、取りなして、取りなしに対して主は思い直してくださる、ということを2回、示されました、ですから本当に私たちは望みを持って取りなし祈るということ、これをするべきなんです。で、ただしですね、この取りなし祈った祈りが聞かれないということもまた、確かにあるんですね。主が取りなし、人の取りなし祈り、それに答えない、3回目の幻がこの、7節から、のところにあるんですけども、3つ目の幻、7節から読んでいきますと、 主は私にこのように示された。見よ、主は手に重り縄を持ち、重り縄で築かれた城壁の上に立っておられた。ここにあって重り縄という、ちょっと聞き慣れない言葉があるんですけども、これですね、要するに、縄で岩を、ね、縛って、吊り上げて、そして吊り上げて城壁を、ね、立てる、そういう道具なんですね、重り縄。ですから、この、主が手に重り縄を持っていて、でそれで重り縄で築かれた城壁の上に立っておられて、で重り縄、さらに、計測の道具にも、なるんです。軽量の道具。垂直に岩を縄で縛って垂直に吊るせば、ちょうど、ね、水平とか垂直とかがそういうのが分かりますね。でこれによって城壁を垂直に築き上げるということが、ね、それを重り縄を使って、ね、分かるんですけども、ね、岩を垂直に積み上げていかなければ城壁というものは脆いものです。けど垂直に積み上げていけば、ね、それは、ね、地震でも起きない限り崩れないものをですね、そういうことに用いるんですけども、この重り縄を主ご自身が持っておられます。で、8節、主は私に仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が重り縄です。と言うと、主は仰せられた。見よ、私は重り縄を私の民、イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私はもう二度と彼らを見過ごさない。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖地は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かう。アメン。今度はですね、今度の幻、重り縄の幻、これにおいては、ね、このアモスの、ね、どうぞ主をおやめくださいというその取りなしの余地がありません。もう主が重り縄で測って、ね、正確なんですね。もう正確に主はこのイスラエルの、ね、私のためにイスラエルの真ん中に重り縄を垂れ下げよう、ね。ですから正確に計量されて見たところ、イスラエルは全然まっすぐではなかった。もう本当にぐちゃぐちゃデコボコ、主の御前において、ね、まっすぐではない。それはそうです。イスラエル。ね、本当にアモス書の公開説教を聞いてきた皆さんはわかると思うんですけども、本当にこの北イスラエル王国、もうお金持ちたちが、貴族たちが、好き放題、貧しい人たちから搾取して、罪のない人の、ね、命を、ね、血を流したり、そういうことを平気で、へっちゃらでやって、そして自分たちは、ね、なんか、象牙でできたベッドで横たわったり、ね、なんかダビデよろしく、なんか新しい歌を歌って、で、それで、なんか自分たちはダビデにでもなったかのような、かといって、本当に多くの人々は、ね、苦しんで、御言葉通りではない。ですから、主が御言葉の計りをかけて、そして、重り縄で測ったところ足りないということ。そしてもう、ね、過去2回もアモスによる取りなし祈り、ね。その取りなし祈り、アモスがですね、本当にこのイスラエルのために思って、ね、自分の国じゃないんですよ。ね、それでも本当に、どうかこの民を許してください。ね、癒してください、ね。どうかその技を思い直してください。ね、その取りなし祈りによって、ね、救われたにもかかわらず、この北イスラエル国はその取りなし祈りのによって与えられた猶予を無駄に、ね、費やして、何の役にも立たなかったんです。このアモスの取りなし祈りが、ね。結局本人自身の本性が、この重り縄という正確に測る測りで、測れたところもう全然足りないということが分かった以上、もう取りなし祈りが、ね、聞かれなくなってしまうんですね。アモスは、ね、この、6節までは取りなしするんですけども、7節以降ではもう取りなしをしなくなってしまいました。ね、それは、この8節に最後にある通り、見よ、私は重り縄を私の民、イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私はもう二度と彼らを見過ごさない。ですから、取りなし祈りが聞かれないケース。これはもう彼らが、ね、取りなし祈りを、ね、祈られて、許されて、猶予が与えられた。けれども、その与えられた猶予を何の役にも立たず、悔い改めもせず、また、自分自身を、ね、 主の御言葉に照らし合わせようと努力することもしない。ただ、ね、ああ、また裁きを免れたと言って罪の飲み食いを、ね、ブラブラブラブラ、ね、してしまう。ということを続けていくと、やがて、この計り縄で計られてしまう時が来ます。そして計れた時、足りないと、ね、判断されたならば、裁きが追いついてしまうんです。ダニエル書にね、メネ、メネ、テケル、ウ、パルシンという言葉がありますけども、ね、測った、ね、測られた、したら目方が足りないということが分かった。それゆえ、ね、その晩、あなたの国は分割されると、ね、神様は、当時のバビロン、ね、ベルシャツァル王に対して、ね、そう、主から与えたことをそのまま宣告した結果、その晩のうちに、ベルシャツァル王は、ね、クロス王に、ね、軍隊に、攻め込まれて殺されて、そして全く別のものにこの国が、ね、与えられました。ですから、憐れみの期間というものがあります。その期間であるならば私たちの取りなし祈りは聞かれます。そして私たちは取りなし祈る、ね、べきです。ただし主の時というものも確かに存在します。主のその憐れみの時、その人に対して憐れみの計りが計られている。これは私たちは知る由はありません。私たちが取りなし祈った時に取りなされて災いが思い直されたら本当に、それはまだ死の憐れみが残されていたということですけども、しかし、ね、その期間が満了、ね、主の目に満ち溢れてしまってその憐れみの猶予がもうないとするならば主は災いを、ね、起こされて、しまうんです。その結果、ね、この9節に、ね、イサクの高きところは荒らされ、ね、イスラエルの聖地は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かうと災いが宣言されてしまいました。でこの言葉を、ね、聞いている者たちがいるんですね。これは何も、ね、密かなところで、ね、一人で独り言言ったわけではありません。公の場面で、ね、言ったんですね。10節見ますと、10節からベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わせてこう言った。イスラエルの家のただ中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられてゆく。このアモスが、ね、語った予言した言葉、これを、ね、このベテルの祭司アマツヤという、ね、ものが、ね、聞いて、でもうこの言葉は耐えられない、ね、こんな言葉は聞いておれようか。ですから、この、ね、ベテルの祭司、まあ、ですから、ね、まあ、偶像の宮の祭司なんですね。でこのアモスの予言の言葉を、ね、聞いて、これをですね、このイスラエルの神主からの予言として受け止めるのではなく、ね、もう聞いてられるかという、ね、不愉快な言葉として、ね、それを取り扱って、ですから神の言葉としてではなく、もうね、不愉快な言葉、ね、というふうに、ね、受け止めた、ね、ものでした。本当に神様の言葉、これをですね、神の言葉として恐れ敬いつつ、それに聞き従うのではなくて、不愉快な言葉、もうそんな言葉語って聞かせるなというような言葉に、してしまう人というものが、ね、あるんですけども、しかしそのような人、聖書で、いい経験した試しはないですね、ないです。この、ベテルの祭司アマツヤもまたご多分に漏れないものです。12節から読んでいきますと、12節からアマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で予言せよ。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから、ね。アマツヤはこのアモスに、言うんですね。先見者よというふうに、予言者ではなく先見者というふうに言って、ですからこういう先見者と呼ばれる類がたくさん、当時いたんですね。要するに先を見るもの。英語の聖書は seer と言いますね。見るもの。で、ユダの地に逃げていけ。 そこの地でパンを食べて、その地で予言せよ。ですから、なんか先見者がですね、なんかそういう、なんか神様のお告げを語って、そしてその語ったことによって人々からお金を集めて、という、そういう活動をしているのが、まあ、当時の先見者の類だったんでしょうね。そうやって、わずかなパンのお金をいただくために、主はこう仰せられると書いて、なんかね、うやうやしいことを言ってのけて、まあそういうものが、そういう類が、まあ当時、たくさん、いたんです。アマツヤはこのアモスのことをその類のうちの一つだと、ね、思って、ね、先見者よ、ね。ユダの地へ逃げていけ。その地でパンを食べろ、ね。その場所で予言して、その場所でパンを稼げ、ね。ということを言うんですけども、けれども、14節から、アモスはアマツヤに答えていった。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグワの木を栽培していた。ところが、主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って、私の民、イスラエルに予言せよ、と。アメン。ね、アモスは、そんな、ね、先見者の類ではないんです。主が、行け、ね、主が行って、私の民、イスラエルに予言せよ、って言われたから、だからこれが動機なんです。この、彼が予言をする動機。それは、言って予言せよと主が言われるから。だからお金欲しいからとかじゃないんです。もともと彼ね、お金だったら、ね、別に困って、生活に困っていなかったんです。生活に困って予言者かぐように身を投じたとか、なんかそういう、ことではないんですね。占い師の類ではないんです。占い師の類。本当にお金に困ってるから、ね、人に二言三言の言葉で、で、それでお金を取って、そうやって暮らしているものは確かにね、中華街とかその辺にいますけれども、しかしそんな類ではない。主が言って伝えよと言われたから、だから伝えてるのだ。そういった類ではない。ということを、ね、彼は言っております。で、さらに、16節から、ここで、ね、アマツヤに対する個人的な予言が、あります。16節です。今、主の言葉を聞け。あなたは、イスラエルに向かって予言するな。イサクの家に向かって予言するな、と言っている。それゆえ、主はこう仰せられる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子、娘たちは剣に倒れ、あなたの土地ははかり縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられてゆく。アーメン。非常に厳しい予言がこのアマツヤに対して下されました。ですから主の言葉を主の言葉としてではなく、なんか、ね、もう気分害しました。そんな言葉をもう語るな、ね。そういうふうに対処するものに対しては、ね、主は誠に厳しい、宣告を下されるんです。ね、アモス、預言者アモスはもともと、ね、本当に憐れみ深い預言者です。ね、主をどうかそんなことをお許しください。そんな稲子を、ね、送らないでくださいとか、その火を送らないでくださいって、ね、本当に災いが起こることを、ね、取りなす預言者でした。けれども、本当に主から与えられた言葉、それそのまま語らざるを得ないんです。厳しい言葉、厳しい預言の言葉、ね、本当に言っても言っても聞かない、ね、憐れみを、ね、求めて、そして主の憐れみを実際に受けたけれどもその憐れみを全くもって無駄遣いして罪の飲み食いに、その憐れみの期間を使ってしまうような、ね、ものに対しての主の宣告は非常に厳しいものであり、またこの主の言葉を、ね、もう語るなって、お前は、ね、こんなところで予言するんじゃないって、南ユダに、ね、逃げていってそこで予言してパンでも食ってろ、ね、そういうものに対しては、主はですね、まあ、この通り、厳しい予言の言葉を持って、このアマツヤという、ね、ベテルの祭司、偶像宮の祭司に、その言葉を伝えたんです。本当に私たちは今とにかくこういう時代、 主の憐れみが注がれるか注がれないか、そういったことよりも私たちがするべきこと、これはこのアモスがしたように取りなし祈るということなんです。主は本当に災いを宣告されても、それでも私たちが取りなし祈るならば、主は聞いてくださるということ、これ望みをかけるべきです。モーセの取りなし聞いてくれました。アブラハムの取りなしも聞いてくれました。アモスの取りなしも2回も聞いてくれました。今この時代コロナのために、また本当に今アメリカのために取りなしになるべきですね。このアメリカの大統領選において、本当にこの、共産主義者たちの仕掛けた陰謀、これが覆されて、そして本当にこのクリスチャンたちが本当に死を恐れる山の人々が、そしてトランプ大統領が本当に正しい政治を取り行って、そしてもうこの選挙の不正を暴き、また企業の中の不正を暴き、そして本当にこの同性愛や、またこの神様を恐れる敬わない人々が定めた諸々の制度を覆す、このことが起こりますように、ね、本当に取りなし祈るべきです。トランプ大統領を取り巻く、ね、敵は本当にもうこの陰謀が根深い、ね、状態で、誰が敵、誰が御言葉か、ね、分からない状況ですけども、本当に取りなし祈る必要があります。皆さんも、ね、ぜひ祈りの手を緩めないでください。主は皆さんの祈りを、願いを聞いてくださいます。そして今私たちは特に取りなし祈るべきは、子供たち、若者たち、幼子たちのために本当に取りなし祈るべきですね。本当に今年は、若者たちにとっても本当に大変な年でした。卒業式とか、また、始業式とか、もう本当にコロナのために、こんなにも、伸び伸び、夏休みが、春休みがもう本当に伸び伸びになって、もう前代未聞の年です。またクリスマス礼拝ももう本当にね、このライブによるインターネット礼拝での、クリスマス礼拝になってしまうような、本当に今こそクリスチャンである皆さん取りなし祈りができる祭事です。皆さん取りなし祈るべきなんです。この時代のために、また指導者のために、特に上に立てられた権利のために祈りなさい、あの手元書に書いてありますね。取りなし祈るという課題がたくさんあります。本当に皆さんは取りなし祈るべきであり、また、悪どいもの、本当に、憐れみを受けてはならないものというものがあります。もはやこれ以上猶予を与えて、もっと罪を増し加えるようなことを、しちゃならないものというものが おります。どうか皆さんその判別力を、身につけられるようにということも皆さんは祈るべきです。本来憐れみを注ぐべきでないものに、生地憐れみを、クリスチャンだから憐れみを注いでしまったゆえに、もっと被害を増し加えて、もっとその人が罪を犯すことに手助けをしてしまうというようなことが確かにあります。皆さんは本当に判別力を求めて、そしてこのものに対しては本当に取りなし祈るべきだ、このものは、取りなし祈るものではなく、むしろ呪うべきものだ、その判別力を皆さんは身につけるべきです。どうかこの時代、本当に皆さんは祭司として、取りなし手として、今この時代において本当に陰で霊的に支えて、そして今この時代本当に主の御心が天でなるごとく、この地上、この日本、この時代においてならせる、その助けをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを、特に取りなしの祈りを捧げていく時間を今持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ、
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 thank you.
主よ、あなたの御心が天においてなるごとくこの地上の上になりますようにと願い求めます。主よ、どうかこの地上を憐れんでください。本当にコロナのゆえに多くの人々が恐れのうちに、また恐怖のうちに、あるいは主よ、本当に心の中が主よ、本当にコロナにかかったかからない、うつったうつされないということで、本当に戦争状態にあるような、そういう人々をあんたが憐れみ、平和をもたらしてくださるように、この時代主よ、本当に私たち自身が平和の使者となることができますように、光の子供たちとなって、そしてこの時代あなたの光を輝かせることができますように、どうか導いてください。主よ、どうかこの世界、本当にはびこっている悪、これを覚えます。本当にこのコロナ、憎たらしいと思います。本当に人の心をこのように進ませ、またこのように巧妙に人に感染し、またわからないうちに、本当に人と人との間が親しい間であるところに、そのような分断をもたらす、このようなコロナを我らは主イエスキリストの名前よって呪い、足の下に踏みつけます。
アメン、
アーメン。主よ、本当に速やかにこのようなものがこの世界から出ていきますように、なくなりますように。またもしコロナを自分の利益のために拡散したものがあるとするならば、そのものをこそ呪われるべきものです。そのものを主イエスキリストの名前で呪い、足の下に踏み砕きます。
アメン、
アメン。主よ、本当に私たちはこの時代を取りなすもの、取りなして、また踏みつけるべき悪どいもの、呪うべきものは踏みつけ、呪い、そして本当に見舞いにおいて愛と憐れみと許しを持って、取りなし乗るべき相手に対してはそのように取りなし乗るものでありますように、私たち自身この時代に惑わされることはないように、時代の霊に従って怒ったり妬んだり、また疑心暗鬼に駆られてたりとか、そういったことがなく、本当に私たちはただあなたからいただいたなすべき分技、それを行い、そして取りなし乗り、平和の使者として私たちは過ごすことができますように、どうか助けてください。今しよう、私たちは平和の使者でしょうか、むしろつまずきを与える使者になっていないでしょうか。平和の使者か、そうでないか、しよう、本当に私たちが分かったならば、本当に平和の使者としていつでもあなたの御前に取りなし祈るものでありますように、祭司でありますように、主よ、どうか助けてください。あなたが今日この時このアモス書を通して私たちに導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにもあなたが日常から呼んでくださる栄光をください。主よ、私たちにもこの時代に対して、主よ、あなたからいただいた宣言の知恵を持って語る声となりますように、主よ、あなたが油を注いでください。時代が何と言っても、あなたの仰せられた言葉、あなたが授けてくださった言葉をこの時代に向けて宣言することができますように、主よ、あなたが祝福してください。人が受け入れても受け入れなくても、主よ、あなたがこの時代に対して取りなし祈る一人を立て宣言した言葉は、人が信じても信じなくてもそのまんま成就することを私たちは知っています。主よ、アモスがそうです。時代は彼をノーと言いました。でも彼が言った言葉、宣言した言葉はそのまんま事実になってしまったのです。だから主よ、私たち自身がイエス様から預かった言葉を恐れずに宣言するとき、その宣言した言葉にエンジンがかかるということをしっかりと覚えて、憐れみを持って取りなし祈り、そしてその憐れみに人を預からせ、主の皆を褒めたたえることができますように、そして必ずなる主の御言葉の証人となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。 主のなさる技が今日もアモス書のこの箇所で私たちを立て上げ励ましてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、
御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちの主であり王であることを宣言しましょう。信仰告白によってイエス様との関係を親しみ、そして本当にこの地上に対して、人物ことに対して取りなし祈る私たち一人一人であられますように、主が整えてくださいと祈りましょう。今晩も皆さんがイエスキリストの命に包まれて、そして命と活力に満ちて、さらなる一日を始めることができますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。安息なさってください。イエス様の夢を見てください。イエス様の声を聞いてください。御言葉を口ずさみながら主の御国を下ろす皆さんでありますように、御国をきたらす皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。ハレルヤ。感謝でした。